説教罪の許し石橋デオ牧師です。
使徒信条を学んでいます。今日は罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信ずというこの最後の部分、罪の許しを信ずというこのところを学びたいと思います。ローマ信徒の手紙の6章1節から11節から罪の許しを信ずというこの告白を学びたいのであります。マルコ福音書、マタイ福音書、ルカ福音書、この3つの福音書に出てくる物語、それはとても大切な中心的な物語であるという形で示されるのでありますが、あの4人の人が中風の病の中に苦しむ人を床に乗せてイエス様のところにやってきた、あの物語は大変重要であります。主イエスがおられる家は人でいっぱいであった。群衆がイエス様のところに押し寄せたからであります。中風の人を家の中に入れることができない。それで4人の者たちは、屋根を剥いてその中風の者を床に寝かせたままイエス様のもとに吊り下ろしたというあの物語であります。イエス様はその信仰を見て、そこまでしても何としてもイエス様にこの病人を合わせたい、その信仰を見てあなたの罪は許されたと宣言されるのであります。主イエスのそばには律法学者たちが座っていたと記されています。この律法学者たちは心の中で、この人はなぜこういうことを口にするのか、神を冒涜している、神お一人のほかに一体誰が罪を許すことができるのかとつぶやくわけであります。イエス様はこのつぶやきを心に留められるのであります。そして罪を許すのと病を癒すのとどちらが優しいかと問いかけるわけであります。そして起きて床を担いで歩けと命じると、中風の病の苦しむ人が起き上がって歩き始めた。この物語を通して示されることは、イエス様は罪を許す権威を持ったお方であるということが示されてくるわけであります。これは非常に重要であります。罪を許すことは神しかおできにならない、その神にしかおできにならないことをイエス様はなすことができた。そしてそこでイエス様はどなたであるかということが示されるわけであります。イエス様は罪を許すことがおできになる方、イエス様は神である、その権威を持ったお方であることがマルコ福音書2章1節の中風の者を癒すあの出来事の中に示されているわけであります。罪が許されるということは非常に決定的なことであります。もうこれが全てだと言ってもいい決定的なことであります。すなわちそれは三位一体の子なる神と一体になる、キリストと一体となってもはや罪の中に死んでいくことはない、そこから解放された、この大きな恵みの中に生かされているということが示されているわけであります。 罪許されるということにおいて私たちは決定的にガラッと変えられる、180度転換する、変えられる、そういう人生の歩みをなすことができると教えられてくるわけであります。1節から2節を見ていただきますと、ではどういうことになるのか。恵みが増すようにと罪の中にとどまるべきだろうか。決してそうではない。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおも罪の中に生きることができるでしょう。まず響く大きなメッセージであります。どうして罪の中に生きることができるでしょう。私たちは罪の中に死んだ存在なんだ。このことが強調されているわけであります。この前提として、罪が大きいということは罪を許す恵みが大きいということだ。罪の大きさを知って恵みの大きさを知ることができるという議論の中で、それでは罪を犯し続けることによって恵みの大きさを味わい続けることができるのかという、そういう議論になっていったのであります。そこでパウロは、そうではない、もう私たちは罪に死んでしまったのだ。罪に死んだ者がどうしてなお罪の中に生きることができるだろうか。もう私たちは罪の中に死んだ存在だと教えられてくるわけであります。罪と死というもの、この罪と死から自由になるということはできないのであります。死が迫ってくる、死を直視する、そのところで自分の人生を見返すということがあるかもしれない。そして恐れおののく自分の人生における過ち、そしてまた失敗、さらにまた罪を犯してきた、そのことが思い起こされて死を前にして恐ろしくて仕方がない、実際そのように苦しむ人の叫びを聞いて共に祈ったことがあります。しかしながら、もう私たちの過去を見つめて苦しむことはない、私たちは洗礼を受けたのだ、罪許されたのだ、罪に死んだのだと自分の人生を見つめ直すことができる、それは大きな支えである力であります。本当の平安はそこから示されます。よく知られていることでありますが、宗教改革者ルターは、あの宗教改革運動の中で窮地に立たされる、そのところで私は洗礼を受けたと書いたり、またその言葉を反芻したりしながら、そこから力を受けて火の中で戦い、改革運動を進めることができたと言われています。洗礼を受けて罪に死ぬ、罪から解き放たれる、それが神から受ける最大最高の恵みであるわけであります。そしてこの3節以下の言葉によって、罪に死ぬということがいかに徹底したものであるかということが教えられてくるわけであります。3節を見ていただきますと、それともあなた方は知らないのですか、キリストイエスに結ばれるためにバプテスマを受けた私たちは皆、またその死に預かるためにバプテスマを受けたことと語られてくるわけであります。 キリストイエスに結ばれるために洗礼を受けた方です。キリストイエスに結ばれるために、この結ばれるという言葉、そして洗礼を受けた者は皆、私たち皆、洗礼を受けた私たちが皆、この結ばれるということ、皆というこの言葉、この2つの言葉に励まされます。大きなメッセージをこの言葉の中に聞くことができるわけであります。洗礼を受けてキリストと結ばれる、三位一体の子なる神と結ばれて生きる人生、そのために洗礼を受けると語られてくるわけであります。キリストと結ばれる、神と結ばれる、これ以上の喜びはないのであります。キリストと結ばれる、キリストと一体となる、神と一体となる、そのようなことが起こってくる、これ以上の力はないのであります。キリストイエスに結ばれて洗礼を受けた私たちは皆、またその死に預かるための洗礼を受けたことを、私たちは洗礼によってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。キリストイエスと共に葬られ、死ぬということだけではなくて葬られる、このところまで語られてくるわけであります。イエス様が十字架にかけられて私たちの罪を担って死ぬ、そして墓に納められる、葬られるという言葉において、イエス様と共に死ぬというこの死は、もう徹底した死であることが示されてくるわけであります。もうだから死ぬことはないということに、徹底した死をキリストと共に死ぬ、そこから開かれる新しい命の世界が示されてくるわけであります。皆という言葉に励まされます。洗礼を受けた私たちは皆、例外はありません。洗礼を受けるときにいろんなことを考えると思います。まだ早いのではないか、まだ学びが足りないのではないか、もっともっと知ってから、いろんな思いを抱いて洗礼の準備、またその思いを自分のうちに深めていくということがあるかもしれません。私は高校2年生の時に洗礼を受けます。友達3人と一緒に教会に行き教会で一緒に活動していました。サンバガラス、教会だけではなくて普段の生活においても仲の良いサンバガラス、このサンバガラスのうちの2人が洗礼を受けると言い出したわけです。3人がいつも一緒に教会にいる、その2人が洗礼を受ける、私が洗礼を受けないとこれはかっこ悪い、それが正直であります。かっこ悪いから洗礼を受けたわけです。他の2人は洗礼を受けるとかっこ悪い、その程度でありますから、こいつはほっとけないっていうことで、神様は特に手をかけてくださって僕口にしたのかもしれません。しかし受けてしまったらこっちのものであります。もうそれは皆でありますから、この皆は励まされますね。洗礼を受けたことは皆、例外はない、みんなですよ。上とか下とか大きいとか小さいとか関係ない、みんな同じ恵みに預かるわけです。ですからこの皆というのは本当に私は励まされるわけです。合わせて、エソーとヤコブのあのお話を思い起こすわけであります。兄エソー、ヤコブは兄エソーから長子の特権を奪うわけであります。さらに父イサクは年を取り、目がかすんで見えなくなってきた。 この父をヤコブは騙すわけであります。兄になりすまして父イサクから祝福を受けるわけであります。エソーはこのことを知って騙されたと思って父のところに飛んでくるわけであります。私も祝福をしてくださいと父イサクに求めるわけでありますが、父イサクは長子に対する祝福は一度だけ、私にも祝福してくださいという必死なエソーの願いを退けて、祝福は一回だけだと悲しい顔をしたと思いますが、エソーに言うわけであります。このことを通してヤコブは不正に祝福を受けた。しかし祝福を受けたらもうそれは取り消されることがない。そのことが強く示されてくるわけであります。祝福は神の技、洗礼を授ける、そこに導く、それも神の技、神の技であるがゆえに消されることはない。そのことが大きな励ましとして私たちに語られているわけであります。キリストと共に葬られる、徹底した主イエスと共にある死、それを洗礼をもって味わうわけであります。そしてその後主イエスの復活に預かることができると神様の救いがいかに大いなるものであるか教えられてくるわけであります。4節を見ていただきますと私たちはバプテスマによってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活されたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。もし私たちがキリストと一体となってその死の姿にあやかるならば、その復活の姿にもあやかれるでしょう。私たちの古い自分がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の支配された体から体が滅ぼされ、もはや罪の奴隷にならないためであると知っています。死んだ者は罪から解放されています。私たちはキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなると信じます。そして死者の中から復活されたキリストはもはや死ぬことがないと知っています。死はもはやキリストを支配しません。キリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのであり、生きておられるのは神に対して生きておられるのですと語られてくるわけであります。13節、このようにあなた方も自分は罪に対して死んでいるが、キリストイエスに結ばれて神に対して生きているのだと考えなさい。神に対して生きているのだと考えなさい。神に対して神のもとにも生きている。私たちはあの罪と死、ここから解放されることがない、そういう人生を歩んでいた。もう罪と死に覆われている人生、どうすることもできない私たちの人生が、イエス様の十字架によってあなたはもう罪から解放された、死から解放された。あなたに代わってイエス様が罪に死に葬られ、もう徹底してその罪に死んでくださった。そしてあなたもキリストと共に死んだのだ、罪の中に死んだのだ、だからもう罪の中に生きることはない。あなたは神の前に許されている、罪のないものとして神様から受け入れられている。だから神の前に生きるあなたは罪に対して死ぬことはない。このような 励ましが与えられるわけであります。一体となってという言葉が示されています。もし私たちがキリストと一体となってその死の姿にあるならば、その復活の姿にもあやかれるでしょう。キリストと一体となる、洗礼を受けることによってイエス様と一体となって、イエス様が十字架で死んで葬られた、そのイエス様と一体になって死ぬ、そしてイエス様と一体となって復活の命に預かることができる、復活されたイエス様の命に預かることができる、そしてあなたはイエス様と固く結ばれて、イエス様と深くつながって、もう切り離されることがない、その人生を歩むことができるんだと今日の御言葉から教えられてくるわけであります。罪、あなたの罪が許された、罪の許しを信ずということから開かれる世界がいかに大いなる世界であるか、喜びの世界であるか、そのことが教えられてくるわけであります。それゆえにルターは、私は洗礼を受けたのだと言いながら危機に立ち向かっていくわけであります。自分は洗礼を受けているということがルターの戦っていく佐の戦いの力となっていったのであります。自分の過去を見つめることが恐ろしい、自分の失敗や破れや過ち、罪を見つめるのが恐ろしいと思うことがあります。しかし洗礼によってもうあなたは罪に死んだ存在だ、罪はあなたをもう支配していない、死もあなたを支配していない、あなたは神と一体となって歩もうとされたと示されてくるわけであります。依然として脆い自分、弱い自分、そして過ちを犯す自分であることを思うわけであります。しかし私たちは神の前に生きる存在、神様がどう私たちを受け止めるかということを見つめながら、そのことに励まされながら、そこから生きる力を与えられて歩む存在に変えられたのであります。あなたの罪はもう許されている、もはや罪の中に生きることはない、私があなたとつながっているからだ。この大きな慰めと力となる御言葉がこの大考説に示されるわけであります。ろうそくが一本立ちました。このろうそくは象徴的であります。闇の中に光る一本のろうそく、大考説の第一シリーズに示される神様の大きな救いの始まりを告げる一本のろうそく、闇はこのろうそくの光を消すことはありません。闇は深ければ深いほど一本のろうそくの光は輝きます。まさに私たちが洗礼から始まるその恵みに生きる者の幸いがこの一本のろうそくによって示されます。闇がどんなに深くても闇によってこの光は吹き消されることがない。私たちは闇の中に身を置くことがあります。今これからの人生闇だと思える中に落とされることがあるかもしれません。しかし私たちはキリストの命、復活の命、それをいただいている、キリストの光のうちに生かされている、この光は消されることがない。闇がどんなに深くてもまさにその中で 光り輝く、その光に包まれている。だから私たちはどんな闇の中にあっても慰められ力を与えられて希望を持って足に向かって歩いていくことができる、太閤節に示されるメッセージであります。お祈りをいたします。天の神様、太閤節第一手術の恵みの礼拝を捧げることができて感謝いたします。罪の許しを信ずと告白、使徒信条の告白を学びました。ここから始まる主と共にある人生の幸いを深く学ぶことが許されました。感謝いたします。洗礼を受けた者は皆大きな神様の尊い十字架と復活に示された恵み、その救い、その光の中に導かれます。この光に包まれた者はどんな闇が深くても、人生がどんな暗い問題が起こってきたとしても、その光は消されることがない。むしろその中で光、そして闇の中にあっても慰めと希望と力を与えられて生き抜くことができる、そのような救いと恵みの中に生かされていることを思い、心から感謝いたします。私は洗礼を受けている、そのことが本当に力であることを味わい知りながら、私の人生の闇が歩み続けられますように導いてください。礼拝に出席し、こうして神を求める方々もいらっしゃいますが、主の祝福が豊かにありますように。主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。